大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、法文学部人文学科日本アジア文化教授の内田楠雄先生にご出演いただきます。私たちが気がつかなかった松山城の魅力や歴史研究の面白みについてお聞きしました。
先生、今週は松山城とお遍路の話をちょっとお伺いしたいと思うんですが、まずちょっと私冊子を今見せていただいているんですけれども、松山城登石垣調査報告書とあるんですけれども、登石垣って何ですか？
松山城っていうのは僕は天下の名城だと思ってるんですけどね。
ありがとうございます。
いえいえ他の城にないですね、はい、非常に特殊な石垣を持ってましてね、でこれは山の上の本丸と、それから山の裾の、二の丸、それからその下に堀の内で、これは三の丸に当たるんですけどね、それをずっと連結していく装置です。そうすると一番山の上と、一番下の堀の内が完全にこれつながるんです。
今木で生い茂ってるので、その姿を全員を見ることできないんですけれども、
できないですね。でそれの、南側の石垣は完全に残ってて、で反対側にあったはずの北側の石垣は、残念ながら取られてます。ですから半分しか残ってないんですけどね。
ああそうなんですか、つながっている石垣、登石垣、
登石垣って言うんですね。これは当時の言葉なんですよ、で松山城の文献にはその言葉はないんですけども、例えば滋賀県の彦根城、あそこのお城の絵図にはやっぱ同じ機能を持っている石垣がありましてね、そこには登石垣って書いてあるんですよ。ですから同じ名称として使っていくわけですね。
機能とおっしゃいましたけれども、これ何のためですか？
だから二の丸庭園のあの山麓、山のふもとにあるところと、一番上にある本丸との間が空間地がありますからね、ここに敵が入ってこないようにするわけですよ。
ああなるほど、
こう遮断してしまうわけですよ、で上と下をこう結びついていく、そうすると本丸と二の丸は完全に結びついてますから、その中間のところに絶対に敵が入ってこないという、非常に守りが強くなるわけです。
でもこれは石垣を積み上げる苦労というのはまた相当なものですよね。
ですよね。石垣全体にものすごく高いですからね、かなりの労力を必要としますね。非常に頑丈な石垣が類々と今でも残ってますからね。
あの県庁の裏手を入っていくと、私たちでも今見ることができる、
あそこからロープウェイの乗り場まで道がついてますよね、あの道からちょっと山の中に入ったところにその石垣があるんです。
それからもう一冊、松山城下町の変遷という本があるんですけれども、先生、城下町もずっとこう調べていらっしゃって、
調べてますね、特に大阪にいた自分はやっぱり大阪城下町、大阪の町っていうのを調べてましたからね、大阪城ができて町が作られてますから、日本における城下町のルーツみたいなのが大阪にあるんですよ、それを一生懸命調べてきたんです。でこっちに来てからそれと同じ方法を使いながらね、松山城下町を調べてきたんです。ただ残念ながら松山城下町は、戦災にあってますので ね、昔の古文書類、記録類がなくなってるんです、非常に苦労してますけどね、
それはその絵図と古文書を合わせることでいろいろなこう仕組みといいますか、町の作りっていうのが見えてくる、わけですよね。
でそれプラスやっぱ現地でね、例えば三つ口という北の端に入り口が昔あったんですけど、そこには大きな門があったはずなんですよね、でそういうものが残っておればですね、図面と合わせて確かめることもできるし、昔の景観を忍ぶこともできるんですけどね、今残念ながら城下町の中でそういうものが残ってる場所ってのはほんのわずかしかあります。ちょっと残念ですけどね。
パズルというか、その絵図と古文書を組み合わせることで、どこにどういった屋敷があって、ここの仕組みはどうで、というような謎解きのような面白さもありますよね。
そりゃそうですね、だいたい歴史をやるということはやっぱり今までわからなかったことを解き明かしていくわけですからね、あるいは今まで信じられてたことをですね、資料を読むとちょっと違いますよということを言い出すわけですから、で全体としては歴史の真実に迫ろうとするわけですからね、やっぱり謎解きですよね。でその解釈のあり方をめぐってみんな議論をしていくわけですね。で多くの人が納得できればそれが通説になるということになる。
ちょっと面白みが なんか私もミイラ取りのミイラになりそうになってきましたが、はい、2000年から、
はい、
先生あの四国88カ所、
はい、
お遍路の研究にも手掛けられたということなんですけれども、
そうですね、愛媛大学の法文学部の人文学科にはですね、
はい、
日本史、東洋史、西洋史という3分野の歴史の先生と日本文学の先生ね、
はい、
かなりの数の先生がおられるんですよ、
はい、
でその先生たちと一緒になって何か地域の問題で共同研究できるものないだろうかって議論をしたんですよ、
はい、
それがちょうど2000年の夏ぐらいでしたね、
はい、
そしてやっぱり四国言ったら遍路という話になりましてね、うん、そうしたら四国遍路と共通性を持っている世界の巡礼を取り上げるということでどうだろうということで話がまとまったわけです。
あ、なるほど、
はい、そうすると多分比較もできるでしょうからね、四国遍路だけを見ててもわからない問題がよその巡礼を見たらわかるかもしれない、
うん、
そういうお互いにこう照らし合いをできるわけですからね、それでじゃあやろうということでチームを作って、で法文学部だけじゃなくて教育学部の同じような分野を勉強している先生方にもお願いしてね、一緒に入っていただいてチームを作ったんです。でそれが今日まで続いているわけですね。
もう11月にはあのシンポジウムをもう4回目になるそうですけれども、あの最初はその世界の巡礼とやはり比べてっていうようなシンポジウムの進め方だったんですよね、
はいはい、そうですそうです、それはその通り、もう毎回そうなんですけどね、ただ今年は特にあの現代の巡礼をやろうということにしたんですよ、これも最初の企画では遍路とそれからですねヨーロッパの巡礼を比較したかったんです。だけどちょっとそのヨーロッパの方の報告ができなかったんで、はい、四国遍路だけになったんですけどね、まあ、かなり面白い議論にはなりましたけどね。
よくテレビでは見るんですよ、
うん、
あのね、
はい、
こうみんながこう集まってきて、
はいはい、
巡礼という言葉もよく聞きましたけど思いつきませんでした、そのお遍路さんも同じカテゴリーなんだと、
うん、ですよね、
は
い、本当はね日本の場合は西国33カ所の巡礼というのがあって、これは昔から巡礼と言ってるんですよ、ところが四国遍路は同じように巡るんだけども、うん、遍路というんですね、
はい、
だから多分昔から少し考えが違ったんでしょうね、本質的には僕は同じものだと思ってるんですけどね、はい、
でも世界のその巡礼と比べて、
うん、
四国の88カ所何か違いというのはどういったところが違うんでしょうか。例えばヨーロッパといいますか、
はい、三茶子巡礼というのがありますよね。
もう本当にその宗教に関わっている方が集まるというような、
ええ、まあ、そういう面もあるし、三茶子巡礼でもやっぱり日本の遍路や西国巡礼と同じで願掛けをしてね、
はい、
お願いしたいことがあってそれが実現できるように一生懸命頑張るというね、
う
歩いてそれを達成しようとするというね、そういうものもかなり要素として多いんですよ、
はい、
あるいは今年のシンポジウムなんかで言われたのは自分探しであったりですね、あるいはもう歩くこと自身が楽しいんだということでね、そういう参加の仕方っていうのがあるんですね、
うん、
ですからその点で言うとヨーロッパの巡礼もそういう要素をかなり持ってますので、
これだけ離れていても思うことといいますか考えることっていうのは共通してる部分っていうのが多いんですね、
共通してる部分ありますね。で三茶子巡礼だったらやっぱりキリスト教というのが中心に座ってます、
はい、
で四国遍路は弘法大師に対する信仰というのが座ってて、それ自身がやっぱり非常に大事な要素なんだけども、
うん、
それだけでは語りきれないというのがね、うん、あの巡礼の持ってる共通面だと思うんですよね。
5年半四国遍路を研究してこられてどういう思いでいらっしゃいますか。
いやいや、ますます面白いと思ってますよ。
ああ、そうです
か。はい、さっき言ったその歩くことが楽しいんだっていうことで遍路に参加してくるような人たちってのは最近特に増えてるというふうに言われてるんですけどね、そういうなのっていうのはやっぱり現代社会の中で若い人を中心にですね、特に都市化された部分ではなかなか自然にも触れられないしね、歩き回ること自体が容易でないという、そういうのが逆に四国はその遍路道の中に保存をしてきたわけですね、そういうものずっと、そこに入り込めるっていうのはね、やっぱり時代が求めてるものがたまたまなんだけど遍路の中にあったということですよね。そういう点で言うと僕は江戸時代を中心に調べてますけども、はい、だんだん今資料も見つかってきてて、
はい、
幾分こう違いがあるんだろうと思ってますね。それをやっぱりはっきりさせたいなっていうのはあるんですよ。
私たちなんかはお遍路というとお接待という言葉が続けて出てくるようなんです、
はいはい
はい、これは世界にも通用することなんでしょうか。
いや、あのね、今年の集会の中でそれも議論になったんですが、 遍路道の沿道に住んでる人たちとか、はい、例えば九州からやってくるとか和歌山の方からやってくるとかいう接待校みたいなのが昔ありましたからね、これは他の地域からわざわざ接待するために出てくるわけですけどね、民間がみんなやるわけですね、すなわち沿道の人とか他の地域の村の人たちがやるわけですね、こういう民間による接待というのはですね、例えば三着巡礼の場合はないと言われてるんですよ。その代わり教会がちゃんと泊まる場所を作ったりね、あるいは昔は王様がそういう施設を作ったりして巡礼者たちを保護したわけですね、だから向こうはある意味では公的な部分がそれをやる、遍路の場合はですね、全婚宿も含めて基本的にはやっぱり民間の方がおやりになるわけですね、
そうですね、
でそれの方がひょっとしたらその触れ合いという面ではね、より広い基盤を作ってるのかもしれません。
それだけ本当にこう人と人が接するっていう機会が多いですよね。
はい、そうです、そうです。だからね、巡礼して回る人たちは感動される面があるんでしょうね。しかし1400キロですからね、ちょっと長すぎるなっていう感じはしますよね。
これは世界的に見ても長い。
おそらく最大の長さでしょうね。はい。
で、意外に感じたのが、この四国遍路の本格的な資料館というものが
ないですよね。僕はその大阪城にいたから博物館に長いこと仕事をしましたから、はい、そういった感覚からいけば遍路ミュージアムを作りたいなっていう思いはありますね。でこれは毎日遍路さんが出てるわけだし、今後もずっと続いていくでしょうし、過去に遡ればね、ものすごい昔からあるわけですからね、そういう遍路をした人たちが日々生み出してきた資料っていうのがね、膨大な量あるはずなんですよ。
ご自分が言った証を持っていらっしゃる方も
そうなんです。それは多分すごい量あると思うんですよ。でそれはやっぱり気がついた時に集めてきちんと整理をしながらね、展示をしたり皆さんに情報を提供したりする必要があると思ってるんですよ。それをやれるのはやっぱりミュージアムだと思うんですね。
先生がいらっしゃる間にこう愛媛大学が何かの
いや大学は財政的に厳しいですからねむしろ僕らが一緒にやりたいんで、助っ人が出てきてくれるとね、ありがたいなと思ってるんです。はい、でやっぱりもう今は市民参加の時代ですからね、特定のチームが作るというよりは、そういう呼びかけに応えてくださる市民の方がね、集まってきて資料も集めるし、それの調査や整理もするしね、それからどうやってアピールするかというようなことも含めてね、多くの市民の方がワイワイやりながら作り上げていくというね、そういうのがいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
愛媛にとりましても、先生が愛媛大学で今興味を取ってくださっているということ自体が大きな助っ人を得たような気持ちになっておりますし、またいろんなこう歴史を掘り起こしてくださるんではないかという期待もしておりますので、また小さな記事を見つけて
そうですね、それがきっかけになりますね、
本当にいろんなところにきっかけがあるんだなということを教えていただきました。どうもありがとうございました。
いえいえ、どうも失礼いたしました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は農学部附属演習林講師の小林修先生にお話を伺います。お楽しみに。